はい、それではね、第6回テスト文というところを出すんですよ。ページはね、86ページと87ページ。さあ、楽しい単語の面白雑学講座かな。雑学講座に入っていきましょうね。いろんな、知識を動員しながら単語を覚えていくと。皆さんはこれを聞くだけでもかなり単語力がつくと思います。でもまあ最初はね、やはり単語を見て目にある程度焼き付けた方がいいです。ただ大事なことはね、スペルができるかできないかじゃないです。あまりスペルが正しいようにしないととかいうことにね、中学高校の後遺症ですけど、こだわることはないです。要するにね、相手が言って分かって自分が使えればいいわけだから、綴り云々はね、実際レポートを書くときに分からなかったら、辞書引くでしょ。だからあんまりこだわっちゃダメです。じゃあ276番から元気に行ってみましょう。generate と言います。で、generate は生み出すという意味なんですね。gene という言葉がね、もともと誕生、birth を表す言葉なんですよね。だから創世記のことをジェニシスって言ったりすると思うんですよね。generate。だから生み出すもの、発生させるもの。まあ、ダイナモのことですね。発電機のことです。generator です。はい。で、その下にありますよね。generate electricity。電気を発電するとありますね。はい。そして、277の generous のジェネもね、やはりバラスに関係あるんです。で、意味的にはね、良い生まれであるという意味です。生まれ的なという形容詞ですけど。生まれのっていうのは良い生まれのってイメージがあると思ってください。だから generous というのは気前の良い、寛大なという意味です。He's a generous fellow といえば彼は心の広い、寛大なやつだという意味です。generous となりますね。はい。次は278番。genuine となります。genuine っていうのもね、ジェネから来たのかもしれませんけど、これはね、genuine diamond というふうに覚えておくください。もう 100% 混じり気のないダイヤ。genuine diamond ですね。そして、genuine writing と言いますとね、直筆のとかなります。それが面白いですね。his genuine writing。彼の直筆の、まあ、サインだと。セグニチャーだと。まあ、セグニチャーと言っても、あれですよ。サイン、署名という意味ではセグニチャーですけども、有名人がバーッと自分の名前を書くのは、あれは、一つの、なんていうのかな。日本語で言うと、サインを書いてくれるのサインは、あれはオートグラフと言いますからね。それとセグニチャーとちょっと違いますけど、まあ話はされましたけど。genuine diamond、何でした？そう。混じり気のない純粋なダイヤでしたね。279番、globe。発音に気をつけてください。G の後 L ですから、ベロの先を上の歯の裏に当たります。そして B は唇をただ、パッと弾くだけ。globe。ところが、これは地球のことですけども、冬する手袋、または野球のグラブのことは、GLO まで同じですけど、glove となります。下唇を噛むから。glove。はい。glove。glove。下唇を噛む。これはグローブですから。グローブというのはボールと同じ意味です。だから地球が丸いからですよね。そうすると、怒ったら膨れる魚なんですか？そう。フグですよね。フグはピンクフィッシュって言ったりすることもあるかもしれないですけどね。グローブフィッシュって言うんですよ。ボールのようになるからグローブフィッシュって言いますから、これで覚えてみてください。280番。これ日本語になってますよね。グッズって言いますよね。品物のこと。例えばファンシーグッズとか、ね、素敵ななんていうのかな、品物のこと、ファンシーグッズと言いますけど、奇抜な商品みたいな。グッズです。グッズは商品のことです。だから、硬い方にすると、マーチャンダイズという言い方もありますね。はい。ですね、その次はですね、これは、government、政府。govern という、動詞から来てますけど、government はもう中学校の2年ぐらいでやってますから、これはこのままで覚えましょうね。収めるという意味ですけど、govern というのは。でもアクセントが government になります。The Japanese government、日本政府ですね。はい、282番。grateful となってますでしょ。ただ、great って字が違うでしょ。g-r-e-a-t になってないでしょ。それは大きいとか偉大なんでしょ。これはグラテって書いてあるでしょ。そう。これはラテン語かな、スペイン語で、ありがとうっていう時どう言います？グラッチェって言うじゃないですか。グラッチェ。多分ラテン語の流れでしょうね。 だからグラッチェグラッチェ、ありがたいありがたいっていう時にグラッチェグラッチェグラッチェって言うんですよ。それで覚えてほしいなと思います。grateful、 ありがたいと思うという意味です。だから、私は彼に感謝している。 I'm grateful to him でしょ。それで彼の親切な行為に対して for his kindness とか、使います。だから be grateful to A for B の形で使います。覚え方はグラッチェグラテグラッチェグラッチェね。メキシコの冷や生やしたポンチョ着たおじさんがね、ニヤニヤ笑って手をこう擦り合わせながらありがとうありがとうって言ってる表現を思い出してください。グラッチェグラッチェ、まあ中国語のシェイシェイにあたるもの。グラッチェグラッチェグラッチェ、いいですね。283番ね、これはね、保証する、日本語になってますよね。guarantee と言います。guarantee、保証することです。保証書のことも guarantee と言います。はい、例えば、ですね、私はこの時計は5年間保証しますよ。ってことになると、I guarantee this clock for 5 years というような感じになると思います。はい。その次行きましょう。284番。guilty となります。guilty というのは罪があることで、反対語の innocent と一緒に覚えるように高校でよく言われたと思います。だから、彼は殺人の罪、すなわち殺人を犯しているときには、he is guilty of murder と言いますね。盗みなら theft となります。t-h-e-f-t, theft となります。万引きもまあ theft ですけども、万引きは店で物を取るわけでしょ。つまみ上げるわけでしょ。shop.リフティングと言いますね。で、だから万引きする人はショップリフターですよ。ね、ショップリフト、ここはショップリフティングでの罪ということです。イノセントというのは、そうですね。皆さんは、ミスター・チューブレンの昔の曲でね、イノセント・ワールドというのがあったと思うんですけどね。あれはね、無実という意味じゃなくて無邪気な、邪気のない、心の綺麗な子供のという意味で使われたと思います。無邪気なという意味で。そういう意味もあります。innocent と反対が guilty です。はい。285番は hand が手でしょ ?out が外でしょ、もともとは動詞ですよ。手で外に出す、手渡す。手渡すという意味からだんだんと手渡すものでプリントとなったわけです。チラシみたいなものです。leaflet というのも、言うのもチラシという意味が確かにありますけどね。leaf、葉っぱのようなもんだから。葉っぱが小さいんで。で、これはまあ、いわゆる、ハンドアウトというのは日本語で言うとこのプリントとして学生たちに渡すようなもの。これがハンドアウトです。動詞から来ています。286番は誰でも知ってますよね。ハラスというのはね、嫌がらせをすることです。メンテがついてるから嫌がらせでしょ。ハラスメント。特に、日本語ではセクシャルハラスメントばっかりが使われてますよね。セクハラセクハラと言いますから。これも一回聞いたら誰も忘れないでしょ。だから、人をですね、まあ、嫌がらせること、B という言い方でもって、harass 人 with B という関係になりますけど、harassment で嫌がらせ、セクションハラスメントを省略してセクハラと言ってる。だから、外国の人に話すときにセクハラって言っても絶対にわかりませんよ。いいですね。セクションハラスメント言わないとわかりません。287番、harbor。ハーバーというのは、ヨットハーバーで覚えてください。日本語になってます。ハーバー。バーバーじゃないですよ。バーバーは、これバーバーというのは、B-A-R-B-E-R だから、バー、バーと発音しないといけませんけども、これはハーバーでいいですけど、バーバーは、床屋さん。ハーバーというのはね、ハーバーライト、港の光という曲がありましたね、昔ね。それでね、何々、ヨットハーバーって日本語になってますよ。覚えてください、そのぐらい。港ですよ。もともとはね、これはね、ハーバーというのはね、アーミーシェルターの意味があったみたいですね。だから、軍がそこでね、雨風をしの、避けてね、待機するような場所だったらしいです。昔はとにかく、やっぱり戦い、戦争というものがすべて、ね、自分の守る、身を守るということから戦いは絶対だったわけですから。まあ、今のような、まあ日本は特に平和だけども、これ日本だって江戸時代なんかだな、いつも刀持ってるでしょ。知らない奴と出会った時は殺し合いになるかもしれないっていうわけですからね。戦い、戦争、そういったものから来る言葉多いですね。189番。これは hatch と言います。発音はね、 あと、えの音を出さないといけないんで、顎を引いて、あと言ってください。ハッチ。で、血はブレーキかけてください。ハッチ。はい、ヒナを卵から返すという意味ですから、覚えるのはハッチ、チキンズと覚えてください。ヒナを返す。ハッチ、チキンズ。で、これはね、よく使う表現があるんですよ。これどういう意味でしょうか。Don't count your chickens before they are hatched. 数えるなよ、あなたの、ヒヨコを、それらが卵から飼えるまではってどういうことですか。Don't count your chickens before they are hatched. そう。取らぬタヌキの皮残用です。卵から飼えて、ピヨピヨって言うまでは数は数えられないでしょ。死ぬのもおるから。という意味ですね。次は hazard。hazard というのは危険。そう。厄介なことです。で、これはね、日本語にもなってます。例えば、moral hazard というと、道徳的にどうしても問題のある人のことを moral hazard と言ったりします。で、hazard はね、どっちかといえば、今の場合だったら、公害的な意味でも使われることがありますね。パブリックポリューションの意味でも使われることがあります。で、私たちはね、ゴルフをやりますんで、ゴルフのコースの中にですね、ハザードっていうところがあるんですよ。青くいだったかな、赤くいだったかな。立ってあって、そこはですね、まあ、例えば、水たまりがあったり、それから工事中であったりして、そこでは、とにかくボールは打てないところがあるんですよ。危なくって。だから、そこから、ワンクラブ離すとかいろいろな形をして打つわけですけど、そういうゴルフのコース上の中の障害物もハザードと言います。はい。それからハザダスというのは危険なという形容詞ありますけど、ハザードを覚えておけばいいでしょう。291番、ヘミ、スフィアとなってますよね。ヘミというのはハーフという意味です。スフィアというのは球体のことです。ですから半球でよく使われます。南半球と北半球でよく使います。サダンヘミスフェアとノーダンヘミスフェアでよく使います。スフェアは F の発音ですから、下がちょっと噛んでくださいよ。292はね、ためらうというヘジって言ってですけど、これは覚えやすいですよ。ヘジヘジもじもじすると覚えてください。ヘジヘジもじもじするのがヘジテイト。Don't hesitate。ね、躊躇するなという意味です。だからヘジテイトは to を取ります。He hesitated to、ね、どうしましょうか。Go into the hole と、その穴の中に入っていくのをためらったということでしょう。ですから、ためらわずにっていうと名詞を使って without hesitation と言います。hesitation が名詞です。ヘジヘジもじもじ。いいですか？ヘジヘジもじもじするのがためらう。ヘジヘジもじもじするのがためらう。hesitate です。don't hesitate。ためらうが。はい。そうすると次293番。hover となります。ホーバーというのは、ホーバークラフトという乗り物を知ってれば絶対ですね。ホーバークラフトってね、皆さんね、滑走路のいらない飛行機で、ほら、そのまま離着陸できるのがあるでしょう。知らないかな、下へ空気をバーッと吹きつけて機体を浮かせて、それから飛び出すってやつ。これで、ホーバーというのは空中に停止するという意味なんですけど、ホーバークラフトというのはその、商品名ですけどね。はい。聞いたことないですかね、ホーバークラフトって。空中に停止するという意味のホーバーは、ホーバークラフトから覚えた方がいいんじゃないかということなんですよね。クラフトというのは、ほら、ボートとかエアクラフトとか、大体乗り物のことなんです。だから空中に停止する乗り物、ホーバークラフト。イメージしてください。飛行機、甲板の狭い飛行機の上にね、垂直にぐーっと降りていく。そして垂直に上がっていく飛行機をイメージしてください。294番、humid から来ています。humidity というのは湿度、湿気のことです。humid です。humid というのはもう湿気が多いという意味です。moist という意味とほとんど同じです。it's humid です。humidity が湿度、湿気となります。295番、いきますね。hypothesis となります。ハイポっていう言葉はね、もともとはアンダー、下、それから次にというような意味なんですね。だから、下に一応ある理論という意味です。thesis というのは理論ですから、ハイポセシスとなりますから、thesis というのが、これが卒業論文なんかを表したりするときもよく使いますけども、ね、 理論のことですから。ですから仮説です。前提とか、下に置いておく理論。ハイパーテシスとなります。はい。この仮説、この前提で話を始めようじゃないかっていうような形で覚えるといいかもしれません。Let's start with this hypothesis. まあ、これを前提にして始めようよ。Hypothesis。これでヒポクラテというのね、偽善者っていうのもこのハイポから来てるんですけどね。心を隠してる人のことでしょうね、下に。ヒポクラテという面白いイメージもあります。次は、identification。はい、発音してください。identification。日本語で ID と言います。日本語でって大変だけど、省略して。向こうでも言います。大文字の I と大文字の D を使って。身分証明書のことを ID カードと言うでしょ。ID と言います。identification カードのことの省略です。だから、identify というのはね、同一視する。the same にするという意味なんですよ。だからその写真を見てあんたと同一人物だということを見るわけだから身元を明らかにする。写真で確認を取るということですね。identify というのは。はい。それから identical という形容詞も出てきて、with 以下と同じ、identical with ということは the same as などと同じことです。ident という言葉が同一視する、同じというイメージを覚えてください。だから身分証明書になるんです。あなた人の顔の写真を身分証明書貼っちゃダメでしょ。そうすると顔がアイデンティカルならんもん。ね。はい。これは ID カードのアイデンティフィケーション。よく出ます。はい。298は ignore となります。ignorant。無知であるという時に使いますよね。ignorant。be ignorant of、ね。私は何々について何も知らない。I'm ignorant of the matter。その件について何も知らない。ignore は無視するという意味ですけど、これは書き換えで覚えた方がいいと思います。ね、We ignore、the fact という、まあ、文章を考えましょうか。私たちはその事実を無視する。それは We pay no attention to the fact です。高校の時やったと思います。何々を無視する。ignore または pay no attention to。ちょっと近い意味で take no notice of とかあったでしょう。そういうような、ignore です。無視するという動詞。で、形容詞で be ignorant of というのをよく出ます。299番、imbalance。日本語でのイメージで不均衡の意味でアンバランスのことを imbalance という。で、安にするとどうなるかというと、imbalance というのは不安にさせるという動詞でよく使うことがあるんですけどね。あまり重要じゃないです。バランスが取れてないと思って、imbalance で in は反対語の意味だと思ってください。300番、immediate。これはよく出ますよね。その下の immediately が、at once の意味です。すぐにという意味です。これね、でもね、ちょっと面白いんですよ。immediate の medi っていうところを注目してくださいよ。medi というんでですね、これは中間のことだから、ほら。スカートで一番長いのがマックスで一番短いのがミニだけど真ん中なんて言いますか。ミディって言うでしょ。あれなんです。中間って意味なんです。それでね、その前についてる IM というのはこれは反対を表す。モラルの反対のインモラルとか同じですね。IN とか IM は反対を表すことがあるんですよ。だから、これは中間がないって意味なんです。中間がないで始めと終わりの間に中間がなかったらすぐでしょ。中間に何もなかったらすぐ終わるでしょ。で、即座のという意味になったらしいですよ。immediate。immediate だけで immediate ってありますね。immediate。で、よく出るのは immediately, at once で即座にすぐ見てるんです。はい。301番。これも思いやすいですね。immigration でしょ。これは皆さん外国行くときには必ず immigration office とか immigration counter とかいうとこ通りますよね。これはね、ミグラテというところを見てください。これはね、もともとマイグレートと読むんです。マイグレートというのは移る、渡りをする、移動するという意味なんです。マイグレート。で、それにイムがついてますから、このイムは中というのはインの代わりです。中に移るから入ってくるということで、本当は入国なんです。出国はね、デルの EX の E だけいただいて、エミグレートと言うんです。エミグレートとなると出ていく。エミグレートが入ってくる。入職するわけです。ですけど、イミグレーションセンター、イミグレーションカウンターとかと覚えてください。特に日本に来ている外国の人はね、定期的にイミグレーションセンターに 登録の更新とか行かなきゃいけないんで、東京でもそういうの近くにちょっといたことあるんですけどもね、よく来てましたね。イミグレーションですね。はい、これはマイグレートという動詞から来ているということです。ミグレートと読まないんです。302番、これはですね、イミューンというのは免疫ですけども、免疫体でイミューンバディと覚えましょう。イミューンバディ、免疫体。免疫のという意味です。これもミューンが五感でいろいろあったと思うんですけどね、私が覚えてないということは、そうやって覚えても難しい無駄だからということですから、そのまま、ツーカー、イミューンバディです。イミューンというのはね、免疫になるという意味で、まあ、よく出てきますけどね。303番。インパクト、衝撃。これは日本語になってますね。インパクトって言うでしょ。インパクト、すごいインパクトがあるとか言い方しますよね。衝撃のことです。例えば、The impact of a car というと、車の、まあ、衝突衝撃ですよね。例えば壁に、Against the wall、壁に激突した衝撃、車の。The impact of a car against the wall とか使えると思います。304番。もう本当に簡単、ね、インポートバザールとか日本語で聞いたことないですか？インは中、ポートは港、港に入ってくるから輸入です。動詞になるとインポートと後ろにアクセントしてください。出ていくのはインの反対に X をつけます。エクスポート、ね、簡単ですよね。305番、インポーズ。インはオンと同じような意味で上にということです。ポーズというのは置く、だから押し付けるです。ポーズというのはよく出ますよ。プレイスすることです。ね、インポーズ。よく覚えてくださいね。ポーズ今から出ますから。はい、コンポーズとかね、よくサポーズとかいろいろ出ますよ。はい、だからインポーズタクシーズと覚えたらいいです。税金を付加する。税金を押し付ける。インポーズタクシーズです。306番。improve。 これは中学英語です。improve というのは改良する、改善するという意味です。だから私は私の英語を改善しなければならない。I must improve my English ability、ね。私の英語能力とした方がいいでしょう。いいですね。名詞の improvement という言い方もよく出てきますね。改善、改良することです。次行きましょう。incident。アクシデントという言葉でね、アクシデントという言葉も思い出せますよね。インシデント、アクシデント、実はね、よく似てるんです。両方ともね、出来事なんですけどね。アクシデントは偶然に起きた偶発的な出来事という意味が強いだけです。インシデントとアクシデントは同じように覚えてもいいです。アクシデントとは何かというと、倒れる、落ちるという意味で、まあ、降りかかるというイメージでしょうね。インシデント。アクシデント一緒に覚えましょう。そうするとね、降りかかってくるような費用というところで、雑費のことを incidental expenses という言い方ありますね。incidental expenses。そういったとこですね。incident です。はい。308番、include。この clude というのはね、exclude, include, seclude とか使うんですけど、clude というのは閉じ込めることです。クローズすることとほとんど似てます。だから、include ということはね、中に閉じるわけだから、含むです。include。だから、exclude は、外へ出すわけだから、除外する。exclude。一緒に覚えてください。はい。include。エルナーズの気をつけて。exclude。いいですか ?exclude。seclude というのはね、se でやるとね、せは、セパレートのせで話すという意味ですけど、secluded life ってどんな意味ですか？離された生活。secluded life。離され、閉じ込め、離された生活。clued は閉じ込め。そう。隠遁生活。社会からね、自分自身を隔離してね、生活する。secluded life。まあ、昔で言うとこの塚原牧天の生活とか。ね。それから、長い間の、会社勤めを辞めて、退職して、田舎に引っ込んで、成功を読。雨の日には本を読んで、晴れた日には耕すという、世間から隔離された、アイソレイティドされた生活をしている人の、その生活を、セクルーディッドライフとも言えるわけです。クルードを覚えると、ね、単語力がつきますよ。はい、309番行きましょう。 これは include の形容詞形 inclusive となります。ね、すべてを含んだ包括的な inclusive。 はい、まあ inclusive plan とか言うでしょう、総合的に含んだ計画なら。はい、まあこれは include を覚えておけばいいことですから関係ありません。